ットをかけまして、
うん、
4番バッターがスランプと解きます。
4番バッターがスランプ、
はい、
うん、その心は
今日も打てんな。はい、ありがとうございます、はい、
なるほどなるほど、なるほど。
ベタですね。
いや、まあベタがいいんですよ。
ベタでちょっと、
うん、広く伝わるにはそれがいいんですよ。で、はい、所長お帰りなさい。
ただいま帰ってきました、はい、皆様、はい、ご心配おかけしました。
ああ、よかった。
まだまだ全回復ではないんですけど。
あのね、まあ重役会議がちょっと長引いたみたいで。
長引きすぎってばって違って。ちょっと体調崩しましたけど、ね、
はい、
あの喋らないと死んじゃう病気なので、
はい、
帰ってきました。
よかった、はい、もうね、所長がいるといないんだ本当にね。
本当
そう、
よかった。
そう、もうガチャガチャ感全く違う。
あ、ガチャガチャしてるんですか、私が来ると。
いやいや、
あ
の逆、
あ、逆、静かになっちゃうんですか、
うん、もうね、みんながね、ガチャガチャしちゃうの。
あ、全員ガチャガチャしちゃって、そうそうそう、誰がまとめるんだみたいになっちゃうんですね。
そうそうそう、はい、
頑張ります。
はい、
はい、
いやー、とりあえずまあひとまずお帰りなさいってことと、じゃあ、はい、そんなね、番組わらば研究所でございますが、はい、このわらば研究所の研究所研究員、私ケーシー高飛車でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
あ、よろしくお願いします。
そして改めまして所長、
はい、所長所長言っちゃってね、
はい、
誰だよって思ってる人いっぱいいますよ、多分、ね、はい、なんだ、
はい、
みたいな、
はい、
はい、じゃあわらば研究所所長を務めております子育てアドバイザーのホーリーです。
はい、ホーリーさん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、
ね、この番組はですね、この子育てアドバイザーのホーリーさんと、でそしてゲストさん招いて、で、あのうちの子育てはこうだよとかね、子育てのね関してなんかいろんなねトークをしていただいて、で、うんうん、未だ結婚していない未婚で、またこの子育て経験のない私がですね、いろいろ聞いて、最終的には、あ、子育てっていいなって、うん、言えてないし、子育てっていいなって、
そう、
そう、
はい、
でそれ子供っていいなって、でそしてまたこれ聞いてるラジオの人たちも、あ、結婚って楽しそうだなって思わせる、そんな番組でございます。
いいですね、婚活番組みたいですね。
そうなんですよ、ちゃんとこれ
ケーシーさんが
ちゃんとこれ狙いはあるんですよ、これ、
うんうん、
そうそう、あるんですよ、ちゃんと。
そうか、
そうそうそう、ね、あの今日はね、そんな、はい、ホーリーさん の、 その、ね、まあ、復帰というかね、まあ、そのね
復帰祝いなの、今回、
まあ、ある意味、
頑張ります、
まあ、回帰祝いということで、
うん、
ね、ゲストさんもね、
はい、
呼
んじゃいましたよ、
ゲストさんもね、素敵なゲストを、ね、はい、
今日ね、久しぶりに私がラジオに出ているのを聞いて、はい、何か声が弾んでんじゃんと思ってる人がいっぱいいるはず。
あ、正解でございます、
はい、はい、もうゲスト紹介してください。
はい、ご紹介いたします。じゃあミスターチルドレンの、コピーバンドでよろしいんでしょうかね、こちらコピーバンドのミスターチルドレンというグループで活動しております、アメクタツオさんでございます、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
改めまして、
はい、
アメクさん、はい、ですよね、コピーフェス前、あの前回ね、イベントにさせていただいた時とね、はい、何回かイベントでもお会いして、
はいはい、
それ以来なんですけども、
はい、
こうやってちょっとがっつり喋るの初めてなんで。
そうですよね。ね、はい、そうですね。
またでもね、さっきちょっと話したんですけど、
はい、
あのアメクさんね、
うん、
イケメン。
そう、イケメン。
いやいやいや、すいません、はい、
これこの番組ね、一応 YouTube 出てるんですけども、うん、だってカメラ映えしますもん、なんて。
だからよね、
うん、
私がニヤニヤニヤニヤしてるのも映っちゃってますからね。
映ってますよ。
ずっとニヤニヤしてます
から、ね、大丈夫大丈夫、あの若干ね、画面で見たらね、あの CCD カメラでちょっと、
うん、そう、よかったなって思ってるから、でもなんかあの人すごいニヤニヤしてんなみたいになるぐらいの、こうイケメンと幸せオーラと、うん、何でしょう、ポジティブオーラがバンバン出てますよね、
うん、そうなんですよ。そんなポジティブオーラを出して、はい、そのアメクさんとですね、今日は55分間、
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
は
い、
ね、この番組は、この番組は、この番組提供は純駆動の、から歩いて30歩お蕎麦の大福さんの提供でお送りいたします。さて
びっくりした、急に提供入って、大福さんありがとう。
そう、いつもねエンディングの時しか言わないから、
はい、びっくりした今、
ちょっと不公平じゃないかなと思って。
そうか、分かった、はい、
はい、また今後もまたスポンサーさんぜひよろしくお願いいたします。
はい、はい、というわけで行こうよ。
行こうよ、はい、
はい、
今日はですね、
はい、
そんな、アメクさんでどうします、呼び名ってなんか決まってますか。
いや、何でもアメちゃんでもいいし、
なんか、はい、たっちゃんさんとか、
ね、あ、もう全然ない、はい、
たっちゃんで行きましょう。
たっちゃんって呼ばれてるんですか。は
い、いや、たっちゃんとは呼ばれてないですね。
なんかさ、あのミスターチルドレン、
はい、
あのググっていただくと、
はい、
YouTube とか、
はいはい、Twitter
とかの動画が出てきて、
ね、
あの本当にそのなんだろうな、見ていた方がすっごい似てるって動画を撮って、
う
ん、それがそのまま上がっていたりとかして、
はいはいはい、
大変素敵な歌声をね。
そうなんですよ。
はい、かましてるわけなんですけど、 コピーバンドとしてのボーカルとしてのなんかこう芸名みたいなのが特にあるわけじゃない、う
ん、はい、でもないですね。
なんか桜井さんとか呼ばれちゃいそう。
あ、ないですね。
だって似て
るのにないですね。
はってなるよね、きっと。普通にかかってたら
名前が
カレーみたいな、うん、そこまでじゃねえぞみたいな。
そうそうそう。いや、あの、でもなんか遠目に聞くとえっていうのは、はい、聞く、よく言われます
ですよね、う
ん、全然ミスってないんですよね。
そうなんですよ。いやいや、
もうミスばっかりですよ。
いやいや、もう楽しいですよ本当。ステージね、うん、めっちゃ最高。
だから行きたかったのに熱出ちゃったから、うん、ほら体弱いからさ。次は万全の体調で行きましょう。
ぜひぜひ行きましょう、行きましょう、
はい、ね、みんなにもぜひ聞きに行ってほしい。ミスターチルドレンでググってほしいですね、うん、はい、はい、Google 先生聞いてください。というわけで、
はい、
今日は、
今日のテーマは
じゃあたっちゃんさんに、
たっちゃんさんにね、
はい、はい、聞いちゃいましょう。じゃんじゃん
テーマはね、
はい、
ステージパパに聞くでございます、
うんうん、
まああの先ほど、はい、あ、これね、ステージパパっていうのは、うん、まあ、前回ね、これまた同じあのコピーフェスの時に、安室奈美恵さんのね、このコピーやられていたダンサーのあやさんが来た時にですね、はいはい、まあ、ステージママっていうテーマで、ね、子育てをしながら、ね、それで音楽活動をされてるっていう状況をお話ししていただいたりとか、
はい、
ね、この番組って、あとね、あのね、1回目のゲスト覚えてます？あれ？所長、うん、1回目のゲスト、
ほら、私は
放送1回目のゲスト、
日々新しく生まれ変わっているから過去にとらわれない女、
あれあれ、
うん、ちょっと物はいいよ、うん、誰でしたっけ、
リラキチさん、
ごめんごめん、しゅうこちゃん本当ごめん、リラキチさんでした。なんかちょっとこうね、音楽に造形が深いか、うん、深い方がいらっしゃることが多いですね。で、
あのね、まあ、リラキチさんは、ね、ご夫婦で
そう
活動されて、
ステージファミリー
で、はいはいはい、そうそうそう、でまたね、あやさんが音楽、あ、お母さんで、で今回は、まあ、ステージパパということで、
はい、
単独ではちょっと多分ステージパパっていう言い方では多分初めてじゃないかなということで、はい、
そうですね、
ありがとうございます、
まあ、それでちょっと、まあ、いろんなお話も聞けるんじゃないかなと思って、
は
い、
本当ですよ、はい、メインがステージ業というか、はい、音楽業、
いや、メインは、まあ、今一応会社員ですね。
あ、普通に会社に勤められて、
はい、そうですね、
はい、
メインは会社員で、うん、まあ、時々歌う、歌う、は
い、ボーカルの、
その、ね、そうですね、で、あとは釣りをやったりとかっていうのも、はい、
釣りも好きなんですね。
もう大好きで、はい、
なんかプロじゃないかっていうクオリティの動画が上がってるのしか見たことがないの で、
うん、あ、そうですね、
音楽で食べてらっしゃる方かと思ってました、
はい、いや、もう全然、
そういうわけではない、
僕もう食えないです音楽では食えない、
それをさらっと言われて
まあ厳しいぞと、ね、業界は厳しいぞみたいな、ね、
業界は厳しいですね、はい、
へ、
ま、でも会社員としてそこにちゃんと、あの、ね、なんだろう、足場を固めて、
はい、
でそれで、まあ、うん、子育てをしながら、
そうですね、
でそして、その合間合間乗ったっていう言い方はあれですけども、それでオフの時なんかは、こうやって、ね、はい、音楽にこう謳歌されたりとかして、
そうですね、はい、
なんかさ、うん、
はい、
昭和40年代の未来の日本っていう学校の教材にね、
はい、
将来、日本は21世紀になったら、働く時間が短くなって、はい、短くなった分、好きなことに時間を当てられるようになるっていう教科書が出てきたよってことがツイッターに上がっていて、誰がそうなってんだって書いてあったんだけどさ、
はい、
だけど、まあ、その働く時間はまあ昭和の子とそんなに変わらないんでしょうけれど、今さ、ほら、ライフシフトとか、ライフワークバランスとか言われる中で、仕事とその趣味だったり子育てだったりっていうもののバランスを取っていこうみたいなところにあるじゃないですか、なんか時代の流れが。だからそれをやってらっしゃる、実践してる感じですね。
あ、もうこれはもう非常に心がけてます僕。なので、はい、オンオフをつけてないんですよ。だから仕事のような遊びをして遊びのような仕事をしてるっていうのが僕の、スタイルですね。だから仕事の延長線でこうつながるお客さんは趣味でもつながったりとか、より深い付き合いができるじゃないですか。音楽もそうですし、で僕のクライアントさんは、実際は音楽のつながりであったりとか釣りのつながりであったりとかっていうのをずっとやってるので、なので僕はもう24時間こうプライベートなんですよ。
なんかこう波がないんですね。
はい。
はあ、
いいな、ね、今今日聞いてみたかったんですよ、そういう暮らし方してたらさ、今あの定年退職した後にお父さんが仕事が人生だったみたいなね、方男性の方特に、うんうんうん、やっぱそれに全力を注いできて、はい、定年なさった後にね、はい、こうどうしていいか分かんないとか、あとはなんか全然実践されてないけど農産業デーとかがどんどん推進されたら、はいはいはいはいね、早く終わったら何していいか分かんないとか、うんうんうんうん、そういう人が多いと聞くので、はいはいはい、なんか真逆にいらっしゃるなと思って、
そうですね、本来でもその方がいいかな、
人生楽しいですよね、あ
の僕はもうどう楽しくするのかっていうのが、うん、あの何ですか、何物事の判断基準なんですよ、
なるほど、
なんか何か難しそうなこう仕事でも案件が上がってきて、うん、でもこれをやると自分の成長につながったりとか将来的に楽しめるかなっていうのの判断を常に選択の中にしてるので、うん、はい、なのでもうあこれはもう無理だなって思ったのはチョイスしないです、
あ最初の実
態で、はい、
脳が言えるってことですか。
脳が言えるってことです。
そこ大事なんですよね。
はい、はい、はい、そうですね。
そうか。小さい頃からそういう気質。
ですね。でも最近です。
あ、そうなんですか。
はい、あのもうずっと僕こう精神的にいろいろ考えるのをずっとちっちゃい頃からやってきたので、はい、やっとこれをあの解放できるようになってきたっていう感じですね。うん、
考え込み、考えすぎタイプ。
考えすぎタイプですかね。だからできるだけ考えないように今はしてます。うん、考えた上で考えないようにしてます。
どういうこと？
考えちゃうんです、どうしても。
そこにまた、そう、あまりそこにも、それもやっぱ波がないようにって。
もうそうです、ね。
考えない、
でもさ、考えちゃうタイプ、うち、はい、今日、うち子供が5人いるんですよ。
はいはいはい。
ね、お兄ちゃんとってもこう、几帳面で、神経質で、こう、石橋叩いても叩いても、お前いつ渡んだみたいな、そろそろ渡ればと思ってもまだ叩いてるみたいな方なんですけど、これがさ、その、考えないようにするように、割るってちょっと想像ができない。
ああ、なるほど、
ね。何かきっかけがあったんですか？
そうですね。いやでももうちっちゃい頃からもう自分自身とずっと向き合ってきたんですよ。
お？
なので
僕はどう生きたいか。
そうそうそうそう、もうこれのずっと繰り返しを本当やってきたんですよ。なので人とのコミュニケーションもあんまり僕あの得意じゃないんですよ。
なぬ。
はい、あのいや 今はできるって言ったら変ですけど皆さんからいやそんなことないでしょって絶対言われるんですよ、
う
ん、
あじゃあ言っていい言っていい、私もそうだよ、
うんうん、そんなことない絶対
うるさいな本当
絶対言われるんですけど、でもこれさっき、あ、はい、さっき話したんですけど僕反面教師でそれを克服するというか、うん、苦手だからこそ取りやって、うん
やっぱり真面目
っていう感じなので、はい、
まあ、こう自分のこと客観的に見たりとか、
そうですね、もう常に僕俯瞰視をするように
してます。どうして小さい頃はそう自分と向き合っちゃう、なんか突き詰めタイプだったんですか、うん、
ですね、はい、
なんかこう色塗りしようと思ったらきっちり塗るぜ、
うん、いやもう全くそれはないですね、
あ違う、
もう人
哲学的な、まあ
ですね、僕周りを気にしちゃうんですよ、
逆ですよ、敏感なんだ、
もう敏感なんですよ、
感受性が、
はい、だから僕気にしないようにしてます、
あバリアを上手に張れっていうの
を、そうですね、あの言われる管理職をやってるじゃない今じゃないですけど、まあ、あの以前やってた時にた、はい、例えば部下の面倒も見る、
はい、
まあ、同期も見る、うん、上司も見るっていうバランサーなんですよ、うん、で僕あのこれ本当に自慢できる特技なんですけど、はい、同時進行で3つのこう会話とかを聞けるんですよ、
あ私もできる、
で
もできてもさ、うん、できた分だけ辛くないですか、
ですよね、そうなんですよ、でそれになってこう精神的に追い詰められたんですよ、うん、以前に、
うん、
これの繰り返しだったので、うん、もう本当にもう極限まで行ったんですね僕は、うん、でだからそれを克服するためにどうした方がいいのかっていうことで自分と向き合うと、うん、結局はあの感じてるけど KY に徹すると、
あすごい、すごいすごい、これちょっとこうラジオ終わった後に15分ぐらい時間もらっていいですか、
いやあの前職が僕あの睡眠を提供するものだったので、あのその勉強も常にしてきたので精神とのこう関わりをずっとやってきたので、あのはいはい、でだから傾聴側なので基本的にはお客様がちょっと眠りで悩んでるというのは結構傾聴する派だったので、いろんなことを聞きながらそれを解消していく、で実際自分もそういう眠りの眠れないとか、そういうのがあるので、でもそれは相手に伝えることによって僕もこうね会話し緩和していくとかっていうのにたどり着いたかな、やっと今本当にやっとですよ、41になりましたけど、やっと
41にまず見えないですけど、
ありがとうございます、
お若い、
そうですよ、これねさっきも話したんですけど YouTube でこれね画面映るでしょ、 こうやってね、あのヘッドホンして
タレントさんだよね、
ま、マイクの前にいると本当レコーディングしてるのかなってね、
歌い出しそうな、そうそうそう素敵、
ね、
素敵ビジュアル。
もう今日なんか今アメクさんね、今さーっと話してたんですけど、ステージのこと全く話してないんですよ実はね。
なんかでも
アメクさんの
仕事
の分析からずらーっと話して、はい、そうそうそう、
でもそんなこう向き合い方からさ、うん、今のそのステージに立つとかって、はいはい、でもう大転換に見えますね、そう聞くと、
うん、あそうですね、うん、はい、
このもともとはこの人の前に立つっていうのもあのそんなにあの得意だったんですか。
いや昔から出てはいるんですよ、はい、ただ、うん、もう相当なプレッシャーは常に、うんうん、
胃液出ちゃうみたいな、ね、
もうもうもうでも今はまあまあ、ね、あんまり緊張しなくなりましたね、全く
慣れですかね、
慣れもありますね、
習慣って大事なんですかね、はい、
あともう、
ね、
どれだけ妥協するかですね、もう妥協しっぱなしです僕は、あのもう絶対こう求めないです
求めないです。
なんかさ、でもこれ子育てにも通ずるものがあって、うん、やっぱり子育てってさ、ほら、うん、赤ちゃんの頃はね、期待ってあんまないと思うわけ、うんうんうん、だって永遠泣いててどうしたみたいな話だから、はいはいはいはい、それがだんだん立って歩いて喋って、はいはい、コミュニケーション取り始める頃から歪みが出てきて、はい、期待しちゃうんですよね、どうしてもこう、うんと、ここまで喋れるんだから、はい、ちょっと言ったら10分かるとかさ、うん、でやっぱ ね、
なるほどね、
心して期待しないって、実はすっごい大事かも、うん、いろんなことに、
人付き合い
も、子育ても。ね、
以前この番組に出ていただいた、うんうん、あの永田さん、
はいはいはいはい、圭作さん、
そうそうそう、うんうん、で子供に対してあんまり期待しないってなんかね、
期待しないけど、うんうん、楽しむとか言ってたね、
そうそうそうね、それにも通じるものがありますからね、
そういうことですよね、
そうですね、うん、あの人事もやってたんですけど、もうまさにそうですよね、
はい、
あの新入社員とかを育てるときとかはもう基本的には、はい、僕のスタンスですよ、はもう基本的に期待しない
っていう、当たり前ですよね、なんかさ、期待しないってネガティブに感じるけれど、うん、単語だけ聞くと、うん、じゃなくて、これから育つっていう意味なんですよね、
あの変なこう偏りで見ないっていうことですよね、
当たり前みたいな、
は
い、
これぐらいは言わなくても分かるでしょ、
そうそうそう
そうそうそうそうそうそう、
じゃあ、 あ分からなくて当然なんだから、まずはあのまず入って案件渡してみて、そこからじゃあ分からないこと、何が分からないの、あこれ、あこれはこうなんだよねって、
そうですね、
それがこう
僕子供と一緒で、はい、あのもうマイナスからスタートしてるんですよ、なのでマイナスからスタートすると、はい、新しい発見があると、はい、すげえできるの、っていうのしかないので、これってなんかその育児とか通ずる部分もあるんじゃないですか、うんうん、これ多分大人になっても、うん、全く一緒で、うん、っていうのはありますね、う
ん、ねマイナスで始まった
マイナスから、
いや本当にミスったチルドレンですね、
はい、そうなんですよ、だからミスったは実は名前でこう落としてるんですよ、
なるほど
そういう意味、
はい、そうなんですよ、はい、
深かった、
うん、落としておいて、うん、ちょっといいように見せるとこのギャップで反響が得られる、とい
ろいろ学ばせてください
っていうのが実は裏にあったりとか、
そ
うなんだ、はい、
これそんなミスったチルドレン、はい、いつ結成なんですか。
3年ぐらい前ですね、ちょうど3年前ぐらいですね、
まだそんなもんなんですね、
はい、まだ、
へ、あのステージの盛り上がりが本当に半端なくて、
すごいからね、もう長年長者バンドみたいな、
そう今まだまだですね、
根強いファンもあれとかグッズも販売してますもんね
はい、そうですね、あんまり
どこに行けば買えるんですか、
はい、グッズはなんかイベントでちょっと出したりとかするので、いやネットでは売ってないですね、ネットで売るとやばいかなと思ってるので
なるほどね、いろんなところからね
そういやあのちょっとね、あのはい、うん、そうそう知るので、そうそ
うでまたあの、まあ、そういうところからも、まあ、そういう、まあ、でも、まあ、グッズがグッズ買ってくれるそのファンもいたりとか、
ああそうですね、
イコール、それだけ分根強い応援していくファンもいて、
はい、
でまたこれだけ分、ああ僕ステージで見させていただいて、
はいはい、
あの結構メンバーも多いですよね。
そうですね、今はもう6名、僕含めて6名で固定してますね、
はいはい、でまたこれであのなんだ、以前その見させていただいた時に思ったのが、
はい、
もっと本当に3年と思ってなかったんですよ。
ああそうですか、
うん、あのもともとじゃあそのもう音楽は出会ったのはだいぶ前なんです
か。そうですね、学生の頃にやってまして、はい、バンドを、
はいはい、その時は、はい、その時もミスチルですか。
そうなんですよ、もう学生バンドでミスチルのコピーをやって、はい、ちょうどもうミスチルがガーッと来てる時だったので、はい、そうですね、
当時は、だいたい逆算すると20数年前。
そうですね、20本当、うん、数年前ですね、はい、23、4年ぐらい前ですかね。
あれだ、あのイノセントワールドとか、
そうですね、
あのそうね、あのあそうそう、あれあれレコ大賞取ったんですよね、
あ
の、
あそうそうそうそうです、
ダダダダダダダ、
そうそうそうそうそうそうです。
なんか本当ミスチルってなんかその前のね、あのね、あのクロスロードとかね、あの、うん、こう、うん、 こうドラマの主題歌とかで見てたんですけど、うんうん、あなんか新しいバンド出てきたなみたいな、うんうん、ちょっとあの時期って93年ぐらいですか、あの
そうですね、
だ本当こうあの時期でちょうどこのバンドブームはちょっと一旦落ち着いて、うんうんうん、そっからなんか新しい音楽出てきたなって、
ね、ジュンスカートぐらいでしょだって、
うんうん、そうですね、
懐かしい、
もうなんだろう、こうバリバリのバンドではないんだけど、こうちょっとなんか優しい感じのこのメロディーがこうあって、うん、でまた、そとまたその後からまたちょっとまたあの小室さんとか出てきたりとか、うんうん、いろんなジャンルが出てきましたよね、
へえ、そんな時代から、
そうですね、
うん、で、でもそれからでも継続はしてないんですね、
まあ、あの個人的に、はい、その例えば友人の結婚式だったりとか、はい、結婚式披露宴とか、はい、なんかイベントで、まあ、歌ったりとか、バンドではなくても個人では歌ったりとかっていうのはやってましたね、
でもこの腕前
っていうか、なんですか、天性天賦の才をいただいた感じですよね、
もともとその、
ね、練習して今に至るという、
うんあ、うん、そうですね。
まあ練習はもちろんするんでしょうけど、
僕はあの楽器はあまり弾かないので、うん、まあまあギターはちょこっとやりますけど、はい、まあもう基本的にはもうサポメンバーに支えられてるような形ですね。
ギターちょこって言いながら、ちょこっとは言うんだけどって実はでも
いやいやもう
結構でも、はい、そうですか。
はい、全然です。はい。
でもね、なんかこれなんかアメクさんが言うとな、なんかもうみんなこういいなって本当に捉え方が
いやいやいや、
うん、羨ましいっす。
歌がさうまいっていうのだけでさ、うん、もうなんかこうは高いハードル超えちゃってるよね。
いやもう羨ましい感じですよ。
羨ましいよね。
歌がうまくってさらにねイケメンでってなったら
本当だよね、うん、そうそう、モテモテですね。
いやいや
お子さんたちからもモテモテですか。
いやもうお子さんからはちょっと最近は毛嫌いされてます。
なんで？なんでなんで？
もう最近はそういう時期なので。
パパ、
う
ん、時期おいくつ
で？小学校4年生と2年生と保育園の女の子。男女ですね。
あ、物にやか。
男の子もやんちゃになってきて、うん、自分の友達の世界に入り始めちゃうんですよね。
完全にもうそういう反抗期も始まりの
感じですね。
へえ。でも、
まあ
ね、
その、まあ、今のリアルな、ね、子供たちの好きな音楽とかってやっぱ聞いたりします？
うん、もう親がミスチルなんで、家内もミスチル大ファンなんですよ、はいはい、なのでもうミスチルしか聞かないっていうかそういう家庭なのでもうあのどっかで、ね、有線で流れちゃうとかですると、うん、ああミスチル流れてるとかって言いますよ、あの子供3名ともいますよ。
あでもそれはまたね子供さんがリーチしてるってことは
いいね。ミスチルの曲ってさ、うん、すごくこうメッセージ性もあってさ、うん、こう温かい曲もたくさんあるじゃないですか、うん、とってもいいですよね、うん、情緒豊かというかさこう歌詞が
そうだね、
で
う
ん、これクリシーさんこんな歌詞がとか言ってるんだけど、はい、子供たちって、はい種類があってさ、
はいはい、
耳でいろんなことを感知する子って、はい歌詞すっごく見るんですよ。で感覚の子って歌詞全然聞いてないけどリズム取ってたりとかでいろいろ体感で覚えること、うん、こういう学習も一緒なんですよ。だから横向いてても先生が喋ってたら耳から入った言葉でお勉強する子もいれば体験してみて分かること書いて分かること視覚ね書くのはなんだけどこう3種類いるわけ子供って、うん、
なるほど。
でお家に音楽が溢れてると、うん、こうリズム感かつこう耳の傾聴力みたいのも育ってすごいしかも同じものが好きだとより良いでしょうね、うんうん、
この番組で、ね、生まれたじゃないですか名言が
子育てはリズムだ
そうですね、
本当ですよ。でミスチルなんてさ歌詞なんてさ今はまだ小さいからね、うん、こうなんとなく聞いてなんとなく歌ってるでしょうけど、うん、だんだん大きくなってきてさ思春期とか入ってきたり恋とかし始めたらね、うん、もうねたまらんよね、うんうん
ですね、
いいと思う。
なるほど。
うちの2歳児が世界の終わりにハマったんですよ。
2歳で？
はは。で、虹色の戦争っていう曲があるんですけど、はいはいはいはい、あれをすごいリピートで歌っていて、どうすりゃいいんだみたいな。
であね、ごめんなさいね所長、うん、ちょっとお話ししておいてもらいますちょ
っといいよお話ししとくよ
トラブっておきまして
僕はいなくなるってことだねなんて、
うん、このねその歌詞ありましたねとか言って
えいいよですごいその歌詞が戦争のこう歌じゃないですか、うん、それを2歳児が口ずさみながらお散歩とかしていてちょっと心配されちゃったりして保育園から、はあはあはあなんかあなたが殺した自由の歌はとか言ってるんだけどお母さんこれは一体みたいなでも世界の終わりもその頃の CD なんてだいぶ前なのでずれちゃっててで、まあ、うちの子がなぜそれをハードリピートしてたかって言ったらお姉ちゃんが大好きでずっとかかってたら歌えるようになっちゃって
すげえ
で、今 YouTube とかで動画とかどんどん見れるから、うんうんうんね、あのミュージックビデオも見れるじゃないですか、うん、見れますね、はい、世界の終わりさんのミュージックビデオって結構凝っていて面白いので、うんうん、それも一緒にお姉ちゃんと見ていたら顔真似とかまでし始めて、うんうん、歌い方とか真似し始めちゃってだったけどこの子が今これにハマってるこれは2歳は分からないけど、はいはい、将来とかに歌詞を見た時に、はい、あこういう歌だったんだとかなるんだろうなと思ったりしてり、ねうん、でもなんかちょっとこう戦争ものとかは説明難しいけれど、
確かにそうかもしれ
ませんね、なんかこう結構ミスチルさんの曲ってこう日々の心の移ろいとか人間関係のこととかこう生活にすごくこう入りやすい歌詞構成だなって思うので、情緒豊かに育ちそう。
そうですかね。
あれ
いや、わかんないです、今のところは。はい。
どうなるんですかね。
ただいま。
お帰り、はい。なんかね、やっぱ、お家に音楽があるってことがまずいいよね。
うん、うん、うん。そうそう。
私、小さい頃、うん、うちに流れてたの山本ジョージの演歌だったんだけど、うん、なんかそれかけながら掃除機かけるんですよ、うちの母が。うん、これなんかすっごい歌いたいとかするわけ。うん、梅沢富美男とか歌いちゃうみたいな、うん。なんでそれがかかってるんだろう、みたいな。
あ、なんかやっぱ、そうですね、音楽やってる方ってね、やっぱみんな、まあ、こう生まれながらこう家庭に音楽がずっとあったりとか、前 の, そのねダンサーあやさんもそうだったじゃないですか。
あ、そうだった、言ってた、お家でずっとかかってるって言ってた、車もかかってるって言ってたよね。
聞いた話でなんですけど、あの渡辺美里さん、うん、
はいはいはい、
なんかお母さんが美空ひばりさんの大ファンで、それをずっとなんか聞いてたんで、ある日子供の時にあれこれどっかで聞いたことあるぞって、その当時の美里さんが、
そうそうそう、覚えてるんだよ。そうそうそう、
あの私がずっと好きでかけてたのよって、
うん、私杉良太郎とか歌えるもん。
すごい。
かかってたんでしょうね、ちっちゃい頃。なんじゃっていう古い歌が歌えたりとかして、なんで知ってんだみたいな。
隙間風とか、
そうそうそう、全然余裕で歌えちゃう、いい歌なんだよ。で、なんか友達のお家に遊びに行った時に、お家でラジオとかテレビとか、例えば、はい、まあ、その当時レコードだっけとかカセットだったけど、何も無音だわけで、あ、はい、無音なんだなみたいな、
はい、あ、他人の家が、
そうそうそう、うんうん、無音じゃんと思って、はい、なんかこう、まあ、うん、せめてなんかこうラジオでも、うんうん、なんかかけないのって聞いたらかからない、うんうん、で、まあ、うちは演歌だったんだけど、うんうん、ある日いとこの家に行ったら、はい、泊まり込みに行ったら、うん、朝起きたらクラシックかかってるんですよ、うんうん、私結構衝撃で、うちとは違う、何このこう上品な感じみたいな、クラシックかけて朝さ、うんうん、テーブルクロス出すとこから始まるわけ、
へえ、すげえ、
なんかね、
映画に出てきそう、なんかクラシックで
卵は何個みたいな会話でさお姉ちゃんが作ったジャム取ってみたいな、
うわ、
洋画の世界に入ったみたいな、
すごい、
でお家によって音が違うみたいなのを小さな頃ね思ったりしたけど、無音は不安でした。かかってますか、お家に曲が。やっぱり
まあまあ、うん、かかってますかね、
うん、お家、あとそうですし、あとやっぱまあね、よく、まあ、音楽ってまあリラックスさせる、うんうん、あの効能ありますから、
はい、
あの職場で、うん、やっぱ沖縄って聞いた話なんですけど、うん、結構職場でラジオとかかける確率高いみたいですね。
はいはいはい、そうですね。
音楽もそうなんですけど、
かかってますか今も。
うん、かかってます、普通に BGM がかかってますね、うん、あの有線かなんか流れてますよ、ずっと、うん、
あのちっちゃい事務所とかでも普通に AM とか、
学校もかけとけばいいのにね、
うん、
音と夫の記憶ってすっごく残るので、うん、音とワンセットでいろんなことを覚えていくから、うん、かけとけばいいのにね、
音で、そう、そうですね、なんか例えば車運転もそうなんですけど、
うんうん、
例えばこの前この曲を聴いたときに、また別の日に聴いたときに、
うん、
この曲を聴いたあたり、ここ走ってたなとか、
そうそうそうそうそう、うん、意外とね、リンクするんですよね、うんうん、
ああいいですね、やっぱね、うん、
何、子どものね、うんうん、ことをこう将来思い出すのに、うん、今ビデオの微動というか、うんうんうん、カメラの時代で、まあね、はい、iPhone とかもどんどん進化して、はい、どんどん撮れちゃうようになったけど、はい、音だけ残すってすっごく面白いですよ。子供同士が遊んでるのをこっそり録音しとくんです、
うんうん、
生活音とかも入ってくるんだけど超まんま場面が再現できるっていう、あの視覚に頼らないので、うん、はい、ものすごく残るんですよ、
うん、あのちょっと話外していい？
いいよ、ごめん。
あのね、いや、うん、昔ね、まあ、僕らビデオがなかった時なんですけど、
うんうん、
アニメがね、あの、まあ、僕らのドクタースランプあられちゃんとか見てて、
うん、
でそれを後でね、あのもう一回聞いて楽しもうと思って録音してたんですよ。
ほうほう。
当時ってね、まあ、そのままケーブルでつなげればいいんだけど、
カセット前に持って行って撮ったりしたよね、
カチャって録音してしたんですよ、はい、でそれでね、あのそれは毎週楽しみに聞いてて、
うんうん、
でそれ聞いてみようかなと思って、 ある日再生をしてみたら、うん、私の親父とおふくろの、ね、夫婦喧嘩がずっと入ってまして
何それ
子供ながらにあれはもう
小ネタだね、ケイシーさん。
もうすぐ消そうと思って
録音しっぱなしになっちゃってた。
いや、あのその時間に合わせて
わーってなんかやってて、
しかも運悪くで、うちの、まあね、母ちゃんが聞いてて、あんたそれ消しなさいって言われんでも消したるわと思って。
へー、はい、でもさ、今そういうさ、うん、記録に残すとかもどんどん身近になっているので、う
ん、
そう
です ね、で簡単になりましたもんね、
う
ん、
そうそう、うん、だからなんかどんどん残したいよね。
音楽番組とかも昔はね、レコードとか買わなくって買えないから、うん、歌番組の時にね、
ダタダタダタやってた
ありましたよね。
冬のリビエラがすごい撮りたくて、うん、まあ、森進一なんだけど、はいはい、なんであれを撮りたかったのか全然わかんないけど、うん、撮りたかった自分を今でも覚えてる、うんうん、黙ってみんなみたいな、
分か
りたいんだから、
分かる分かる、
何だったんだろうねと思うけど、そうそう、でもなんかさ、今の子たち、うん、あのやっぱり YouTube とかこの私たちのラジオも流れますけど、はいはい、こういうものでこう過去のものもたくさんアーカイブで見れるじゃないですか。だから時代を超えていろんないいものに触れられるようになったから、ね、だってミスターチルドレンじゃない、うん、ミスターチルドレンさんの動画もあんだけあったらさ、はい、子供もうちょっと大きくなってきたら、
そうですね、
父さんだみたいな、
はい、今でも、
あ、今でも、はい、出てるよみたいな、
はい、ね、なんかね、でもかっこいいじゃないですか、これステージがね、ステージでこう歌ってるのがで、うちのパパだぜって、
かっこいいよね、しかもミスチル系だよ、ね、うん、これ全国のお母さんたちがキャーキャーするよね、
お客さんがわーってみんなそれ熱狂してて、
ね、やばいよね、
ね、どうします、これ逆に私がこう出てきて、ね、客席もねパラパラでねって、
何自虐的なこと言ってるんですか、
これちょっとなんか真逆なことをちょっと思ってみてだってお祭りとかで、お祭りとかで、そう、お祭りとかね、全然あの出てほしいですよね、あのミスターチルドレンさんも、
そうですね、ミスターチルドレンさんね、
そういった機会があれば、
そうですよ、ぜひぜひね、いろんなところで、うん、
ぜひぜひ、
なんかね、うん、感動するもん、いいな、歌がうまいって、うんうん、あ、みんなに聞いてるから聞こう、
はい、
歌がうまい人はやはり子供を寝かしつけるときに、はい、お休みの歌とか歌ったりするんですか。
うちは全くしません。
あ、しないんだ。
しないです、はい、
どんなお休みグーみたいな。
そうですね、うちは、もう9時には寝始めるんですね、
うんうんうん、9時だぞ、寝る時間だぞ、はい、みたいな、
で家族で一気に寝るので、
は、はい、早く寝るってことですね。
はい、まあ、僕の方針っていうかあれなんですけど、家族で寝ればみんな寝るんですよ。
そりゃそうだ、家中暗いもんね、はい、
そうそうそうなんですよ、あの親だけが起きてるっていうので子供だけを寝かせようという考えがまず間違ってるのかなと思ってて、
うん、その通りだ、
そうそうそう、だからあの9時にはこう家族全員で一旦寝るんですよ。
ほうほう、
で1時間ぐらい経つともう絶対寝るので、う
ん、なるほど、
どんなに遅くても
私そこ俺をやったら多分朝まで起きれない、
うん、まあ、そうですよ、そういう時もありますもちろん、はい、
寝落ちみたいな、
うん、そうですそうです、そうです、
へえ、はい、いいですね。それはその時にこう、うん、語らったり歌ったり
はもうないです。まあまあ、 あの話はしますけど、もう
基本的にはちっちゃい時から、
あ、いや、ちっちゃい時からじゃないです、うちの子供にだけです。
ああ、そうか、
はい、僕はそういう記憶はないですね、親からされた記憶は。
へえ、そうか、うん、どんな歌歌ってますとかみんな聞いてるんですよ
ああ、全然歌わないですね
でもね、きっと歌い始めちゃったら盛り上がっちゃったりしてね、逆にね。
あ、そうかもしれ
ない、テンション上がっちゃってね、うん、一緒に歌い始めちゃってね、
そうそう、会話も会話も一回盛り上がったりとか、
ね、ああ、寝るんだったみたいになっちゃうからね、そういうのもあるからね、うん、盛り上がりすぎると寝れなくなっちゃいますからね、うん、へえ、オルゴールのミスチルをかけるとか、
あ、
ない、うん、
ないっすね。
へえ、意外、
うん、あ、でもあのちっちゃい頃はやってました、例えばあの夜泣きとかするので、もう生後数ヶ月はやってましたよ、
ちょっとこうオルゴール系かけたりとか。
そうです、
へえ、もうでも4年生とかになってきたらね、
もう全然
わーって動いてわーってバタって寝るみたいなね。
そうです、
確かにね、小さい頃とは違うか、
うん、今日なんか本当意外なね、
本当本当意外だった、ね、でもなんか子供に歌ってあげたい歌とかないんですか、なんか教えてあげたいとか。
いや、それもないですねないんです、あまりなんか親から子に対してこうだああだはないんですよ。
あ、なるほど、
この さっきのようにもう、あ、もうなんだ、あんまり期待しないっていうのも
つ
なが
るかもしれないですけど、はい、そうですね、
親から、大人からこう、あ、これいいぞとか、こう
押し付けちゃうからね。そう
そ
う、
ないですね、感覚があんまないですね、
う
ん、
そうか、カラオケ行ったりするんですか。
全く行かないです、カラオケもカラオケ行かないんですよ、僕自身が、
うん、普段から
、はい、
へえ、カラオケ行かないけど歌えちゃうって、それは一体、
いや、あ、
うん、いや、自分がさ歌えるか歌えないかの判断はじゃあどこでしたんですか、
はい、え、
音楽の授業、
まあ、ある日、
うん、ね、あ、そうかもしれませんね、はい、
俺多分歌えると思うからボーカルするぞぐらい、
まあ、でもあの歌うことは好きでした、音楽の授業、なるほどなるほど、
合唱とか、
そうそうそうです、あ、本当好きでしたね、
だから時代的にさ、ほらカラオケボックス、本当にボックスだった頃ぐらいじゃないですか、始めた頃が、行かなかった、あんまり、
あんまりですね、
へ、積極的にカラオケ大好きとか、はい、へ、ま
あ、社会人になってからはキャバクラで歌うぐらいです、
キャバクラってこと、
キャバクラって歌えるの、
そうですね、歌えます、ね、まあまあ無職ですね、
とカラオケが一応ある、そうそうそう、まあお付き合い程度に、
そうですね、
へ、
でも最近はそういう、
暇さえあればカラオケ行って歌うぜとかそういう感じではない、ない
ですね、
はい、へ、
あのさっきあの、うん、その音楽の授業の時に、うん、あの、あ、これ歌があの歌うのが楽しいということを話してたんですけど、はいはい、やっぱこれって先生とかの影響もありますかね、
はい、
特にそれも
ただただ好きなんじゃん
ですね、
なんかこの好きな教科があったりすると、うん、この先生が好きだからこうなんか勉強するとか、
あ、そういうのあるよね、
ありますよね、
あのどうですかね、うん、僕のいた地元の、うん、その例えば同級生とかは、はい、ヤンキーとか、はあ、全部が全部じゃないですよ、はい、あのそういう時期じゃないですか、はい、あの歌うのが恥ずかしい時期じゃないですか、はい、だからその先生の影響はなかったんですね、ただ僕歌うのは好きだったかなとは思うので、あの個人的にはやってましたね、
昔でいうとこのなんか学芸会とかそれでなんか前に出たりとか、う
ん、合唱コンクールとかあるじゃん、
そういったのも、あ、もう そういうのも大好きな方ですか、
あ、好きでしたよ、はい、歌うのは好きでしたね、
なんかさ、ハーモニーになったら鳥肌立っちゃって幸せみたいなね、ありますよね、合唱ってすごいとか、合奏すごいみたいなあるよね、あれ大事だと思う、まあ、強制的にでも経験した方がいいですよね、
いや、いいと思いますね、
揃った嬉しいみたいなね、
これじゃあもうそれがその学生時代の時からもうね、人前で歌うのが楽しい、歌が好きっていうのがなってつながってきた、
でもなんかその、うん、ちょっと今聞いていたら、はい、もっと本当にこう歌大好き、誰の前でもカラオケもやってバンバン歌うぜかなってちょっと思っていた、ね、思い込みからの解除があったぞ、はい、今日は、はい、普通にしてて普通の学校生活で普通の中で歌が好きだよ、うん、みたいなまま、うん、はい、ステージパパになる人もいるぞと、
うん、いやもう、はい、いっぱいいるんじゃないですか、多分、
いるのかな、
でさらに、でさらに普段生活でもあんまり歌は歌わないぞって、はい、
そう、あのミュージカル仕立てで暮らしてるんですよ、 うち。
あ、そうなんですか。
いや別今すごいびっくりしちゃった。なんとなくこう、はい、ララ着替え用的なね、別に私が常にそうしてるかっていうと、なんか子供がそうしてたりとか、うん、今日のご飯はなんだろうなみたいな歌を歌ってたりとか。
あれじゃあホーリーさんやっぱ前の職場が昔いた
夢の国で働いていたので、別に夢の国の人がこうみんな歌って踊ってるかって、そういうことはないんだけれど、なんかそういうテンションに、まあ、付き合う時もあれば付き合わない時もあるんですけど、なんとなくこう音楽の人ってそういうふうにこうテレビ的要素もあるかな、なんかこう小さい頃から音楽に囲まれて歌って踊ってみたいな話を聞くじゃないですか、
聞きますね、
だからなんかそうじゃなきゃいけないっていうふうにちょっと思ってた自分がいるんだなって、そうそう、でそうじゃなくてもいいんじゃん、そうだよ、いいんだよ、
そうですよ、いいんですよ、
日常っていう漫画があるんですけど、
漫画
アニメね、うん、はい、アニメがあるんですけど、うん、終わりの歌が、うん、私たちが小中高の頃に歌ってきた合唱コンクールの曲みたいの、はい、グリーングリーンとか、はいはいはいはい、なんかそういうのがずっと終わりの歌で日替わりなんですよ、ですごい幸せな気持ちになるの、あのハモリとかが歌えるので、何これって子供が見てるんだけど、私が歌えて子供は知らない、でなんで知ってんのみたいになって、こうめっちゃ練習したよねみたいな、
あのそうね、あの時合唱コンクールとかで歌った曲って
歌えるよ、今も
歌えるし、大人になって聞くこと、あ、歌うこと、
なかなかない、
聞くこともない
もん、ね、でもね、アニメのエンディングが毎回変わるんですよ、ね、うん、で、うわ、知ってるみたいな、うん、卒業式で歌った歌とか、うん、わ、これ泣いたよね、うん、みたいなのとか、うん、はい、で、なんか私、一応、声が低めなので、アルトなので、常にハモリ側にいるので、うん、もうメインがさ、テレビから流れて、足ハモってるよみたいな、なんかね、いいよね。うん、
あ、そうそう、なんかそう、今だんだん蘇ってきた、あの昔音楽とかで、うんうん、例えば縦笛とか、昔あの縦笛吹きながら帰る小学生いましたよね、
いました、
いたいたいたいたいた、
あれってなんかなぜか知らないんだけど音階でずっとあの覚えたりとかしてて、うん、ああ
ドラえもんとガンダムは未だに吹けるよ、
うん、あ、そうそれもすごいけど、
あ、まあ、なんかガンダム的なやつ、
まあ、アマリリスとか簡単なやつとか、どうそうそうララそうとか言ってそうそうそう、あれはなぜかそう、
やらなかった、やりましたよね、
で、あと必ずピアノ弾いたらピアノ、ね、猫踏んじゃったとかね、定番とか、それだからそれはもう 音階としてどっかでやっぱ
そういう意味では豊かだね。日常に実はほら、特にこう意識していなくても、はい、いろんなところで音楽に触れるきっかけっていっぱいあるんですね、はい、ですね、やっぱりね、
あると思います。
本当だね、
ですね。いやもうね、
面白い、でなんかこのどっぷり音楽じゃないっていうのがとっても面白い。
あ、それもそうですね、もう常にもう普通、まあね、こう一定の頃波がなくて、
はいはい、そうですね、ね、あのギャップがいいじゃないですか。
そうですね、
そうそう、本当にそんな感じ、は
い、ギャップを演出してるわけじゃないですよ、はい、でもギャップってちょっとサプライズなので、
確かにそうですね、
それがあった方が価値が上がるというか、
はい、面白い
そうだと思うんですよ。
あとは今多分音楽目指す人のね、ちょっとがんじがらめになっている視野狭窄からちょっとこう解き放たれるんじゃないと思った。だから別に音楽だけをずっとやってたから今だよじゃなくて、いろんなもの見ながらの中に音楽があったよみたいなのって、やっぱこう突き詰め出すとさ、視野が狭くなって苦しくなるじゃないですか。なんかやっぱりこうもっと広くみたいなの、いいですね。
そうですね、もうこれね、あの子育てはリズム歌になるんではなくて、もう人生はリズム歌っていいんじゃないですか。
あ、もはや、
もはや、もはや
人生はフラットにみたいなね。
そうそうそうそう、
フラットに、
なんかこう平坦だけど楽しいぞみたいな。
そうそうそう、それをもうなんだろうね、本当アメクさんね、こう大変だなとかそういうことを全くもうみじんとも考えさせないぐらい、それを本当いつもフラットってか、
なんかさ、私最近、
はいはい、
友達に送ったんですけど、はい、あの厳しくしないと上達しないっていう呪いがいつから日本で定着したのかって、うん、努力する、はいはい、苦しい思いをする、はいはい、みたいなやつ、これを呪いって書いてる方がいて、で、これ本来は逆で、まずは上達したいなっていう強い本人の意思があるから厳しいこととか辛いことに耐えられるっていうのが大前提で、さらに言うと過度な負荷がかかると本人が潰れちゃうっていうところをいつから忘れちゃう楽しめなくなっちゃう、なかなかやっぱり大事なのはすごい適切な目標設定と本人がやりたいっていう気持ち、楽しめるとかっていう、でだからさ、厳しく辛い思いをさ、上達して上手くなるんだから頑張れって言ったらさ、もうやりたいかやりたくないか分かんなくなっちゃったみたいなことがすごく多いよねって、子育てとかも勉強も、だからなんか今日もっとフラットでいいじゃんみたいな空気がこのスタジオ中にあっていいですね。
まああれですね、まあ本当大変おこがましいんですけども、まあ、僕もまあある意味、ね、ほら職場にいながら、で、ね、オフの間謎かけやったりとかして、あのこれってやっぱり職場の方もこうやって一緒に音楽やられてることに対して理解を持ってるからってことにもなりますかね。
あ、そうですね、今の職場はもうまさにその通りですね、
そういうのが大事ですよね。僕が入ったので、
はい、そうですね、
今そこで今ちょっと今息統合して今
なるほどね、そうだよね、
そうそう、でまたそう、さっきの今、ね、努力とかそういったのもあるんですけども、あのこれこの間ね、あの誰だったかな、あのイチロー選手が、あのなんかの、コマーシャルブログ、あれと何でのウェーブ用のコマーシャルで来たんですけど、あの努力っていう言葉って別に本人があの気にすることじゃなくて、本人が努力しましたとかそんなんじゃなくて、それは他人が見ることって、で、あとこれなんかあの別の方も言ってたんですけど、さんまさんだったかな、努力は報われるっていうことはあんまり好きじゃないって、
ほうほう、
あのね、要は努力をやった努力は報われるぞっていうのは、それは見返りを求めてんだぞってことで、
そうですね、
それで、
はい、ああ、なるほどね、期待と一緒だ、
そうそう、期待と一緒なんですよ、
本当だ、本当だ、
要はさんまさんも、人を笑わせるのが好きだから、だから別にそんな、好きだからやってますよ、続けてますよって、それでいいじゃないって。
私ね、この逆もあると思っていて、やっぱそれが嫌いだってことを言っちゃいけない社会みたいなのもあるじゃないですか。まあ、例えば、私とっても子育て大好きだけど、ちょっと子供育てるのがきついっていう人もいたりする、いていいと思ってて、言っちゃいけないみたいな社会だけど、なんかお母さんなんだから子供どうしていいか分かんないなんて言っちゃいけないとかっていうのを、得意って楽しい人がいっぱいやって、そうじゃない部分で別のことでさ、ほら子供の面倒はちょっと苦手だけれど、例えばお料理が上手でも、お裁縫が好きでも、本を読むのがなんとか、知識がいっぱいあるでもさ、いろんなそれぞれのそのいいところを伸ばしていて、助け合えばいいだけなのにと思って、なんかみんながみんな標準のこれが全部できなきゃダメみたいなのが歪ませ、かえって歪ませてるなと思って、 いいじゃんね。
まあ、あれですかね、昔ながらで言うと、あの、うん、この男性社会とかがあったから、うんうん、もう男のくせにとか、あの、なんとかのくせにみたいな、こう、それをなんかあの押し付けがましくやってきてたのが、なんか、ああ、そっか、男だから我慢せんといかんのかとか。
なんか、
うん、そうつながりません。
なんだろうね、本当ね、具体的に何って聞かれるとわからないんだけど、うん、普通でいようみたいな、うん、で普通って何って言ったら、うん、さみたいになっちゃうんだけど、うん、普通、一般的みたいな、うん、そのどれが一般、うん、みたいなのを漠然とずっとちっちゃい頃から教えつけられてるというか、うん、子供たちも今多分そうで、うん、なんかそれが当たり前なんだからっていう、うん、要は当たり前って期待と一緒なので、うんうん、当たり前じゃなかった人のフォローってまずないしさ、
うんうんうん、置いてけぼりですもんね。
置いてけぼりになるか、はいはい、えらいこう差別的に扱われるか、うん、ねえねえ、そうですよね、はい、そうですね、なんかそれはなんかちょっと違うかなっていうのはあるからさ、うんうん、当たり前を追求しないっていうのをもっとこう、
うん、そうですね、
全世界に、全世界に、
うん、発信して、
発信したいね。じゃあ
ここから FM の母からじゃあまず、
うん、あれかさ、うん、メリハリつけなさいとかけじめをつけなさいとかで、そのスイッチないよっていうことで逆に言われたりはしなかったんですか、
はい、いや言われますよそれは、
うん、なんて返すんですか、
いや無視します。
あ、そうか、それでいいんだ。
はい、もう無視します。
その時は聞くの一応、あふーんみたいな、うん、はいはい、そうですね、
やっぱり組織とかだと
言いますよね。
もうそうなんですよね、特に日本の社会は、うん、もうなので、あの、まあ、僕はちょっとまあ違うんですけど、うん、それを言われないために実力を上げます。
あ、なるほどね。
僕の場合は無視するんですけど、言われないようにするんですよ。
うんうんうん、
言われると面白くないじゃないですか、
うん、確かに気持ちよくないですよね、
うん、なんで言われないように、あの立ち位置を上げれば言われないんだよね、うん、っていうのもあるんですけど、これみんながみんなできるかっていうのは
ちょっと厳しいんだよ ね、
難しいので、うんうん、その辺はもうその、ね、今だから多様化多様化って言ってるんですけど、うんうん、なかなか多様化できてない社会があって、正直、
本当ですよね、
はい、だからまあね、いろんな、例えばもうコンピューターとかも優れてきてるのに、うんうん、それを活かせない逆に人間がいるんですよ。
確かに確かに、
はい、そうなんですよ。
だからさ、きっと最初の方に話してた昭和の時代に言ってたね、うんうんうん、いろんなことがコンピューター化されて便利になって人の仕事の時間が減りますに、家事が切れない、
うんうん、そうそう、そうなんですよ、うん、だからこれだけ便利になって本当は時間がもっと余ってるはずなんですけど、
だってさ、エクセルさんがさ、うん、計算してくれるのに、うんうんうん、そのエクセルさんを印刷したやつを計算機で計算しろって言うんだよ、
うんうん、
そうもしもしみたいな。
本当そうですよね。
でちょっと聞いちゃったりなんかして、うんうん、エクセルさんのチェックをしろというなら、うん、エクセルさんでエクセルさんのチェックのエクセルさんを作っていいですか、うん、みたいな、もう何を言ってんだみたいになってきちゃうわけなんだけど、ね、やっぱ上手にやっていく中にも、ここまでが当たり前、うん、みんながここまでって言ったら、本当にそれこそ障害のあるなしとか、うん、いろんなところの個人差とかが全くこう無視されたまま、うん、当たり前だけが走るとかって嫌ですよね、うん、なんかぜひこれさ、私たちの子供たちの世代にはそうじゃなくて、この子のいいところと、うんうん、この子の得意なところとってこう、はいはい、バランス取っていくじゃないけれど、そうそうそう、うん、インドのさ、学校の教えがそうなんだって、自立って何かってことを小学校から教えるんですけど、人に寄りかかることって、自分が何ができないってことをちゃんと人に言えること、
そうですね、
こんなの習わないじゃないですか、ま、超習いたいんだけど、
は
い、私
僕も本当にここ数年はもう完全にそれにシフトしてます。できないことはやらない、
うん、
得意な人に任せる、
うん、ああそうそう、そこですよね、
はい、もうそうですね、もうやらな、やらなく、もう本当にやらないです、僕やらない方が幸せになりましたもん。
初めての時ってでも勇気がありませんでした。
もちろんです、もちろんです、
ドキドキしますよね。
いや、もちろんです、もちろんです、でもそれだけ、それがどんだけあの楽か、
自分に富をもたらしたか、
うん、そうそうそうです、そうです、これに時間をかけるよりも、その得意の部分にかけた方が人生幸せになるんですよ、うんうん、絶対人って死ぬじゃないですか。
そうなんですよ、一回しかないですからね。
そうなんですよ、みんな永遠に生きるような、あのもう妄想で世の中をこう今を生きてるんですよ。
本当だよね、はい、子供だって子供期は今しかないからね。
今しかないんですよ。だからもうその人生で考えると、今しやるべきことを今どれだけやるかっていうことなので、
はい、
なるほど、
将来のことをこうみんな考えるんですけど、いや確かにそうなんだけれどもっていう話ですよね、うんうん、
今日ね、一個ちょっと自分の実体験で知ったことがあって、うん、はい、あっちもノーを言えない方なんです、うんうん、でなんかやっぱ仕事柄もあるんだけど、うん、こうこうでなきゃいけないみたいな子育てのこととかであったりはするんですよね、やっぱりどうしても。でこう先生のくせにできないのとかってなっちゃうといろいろまずいじゃないですか、まあ、できないこといっぱいあるんだけれど、できるように頑張ろうってずっとしてきた中で、これは苦手ですっていうことをきちんと世の中に知らせてみたら、思ってた以上に世の中は優しかったを知りました今日。 なんかもっと厳しくて、それはあなたがやるべきことなんだから、ちゃんとやれみたいな話になるのかなってずっと思っていて、批判とか否定とかできないっていう評価をされると思ったら、確かにそれは苦手なんだったら、じゃあ得意なことを生かすにはどうしたらいいかみたいな話がちゃんと進むっていうことを、ちょっとちょうどね、数時間前に体験して、あ、子どもたちにも教えてあげたいと思ったんですよ。こうできないとか失敗とかをしたときに、やっぱ怒られるのって怖いじゃないですか。あとは失敗を責められるのって嫌じゃないですか。だからなんかできないって言ったら責められるかなっていうのが、なんか実はもっと言ってない、お互い言ってないだけで優しかったやってことをやっと知った感じなので、それも伝えたい、子どもたちにも伝えたいですね。シフトした時の勇気とか超聞きたいです。
これはまたね、今日は本当にステージパパっていうテーマだったんですけど、なんだろう、
人生
アメクさんのね、そう、人生というかね、この今までのこの生き方ですごいなんかためになる話聞きましたね。
そう、なんかね、スタイルがすごくフラットっていうか、こう、はい、なんでしょう、こう気負いというかさ、こう、オレオレみたいな、なんていうんですか、なんだろうね、なんかこう穏やかな空気がすごくこう場を包む雰囲気を持ってらっしゃるのがすごいいいなと思って、なんかやっぱりステージやる人とか競争社会にいらっしゃる方が多いから、はい、結構こう頑張っていて、こうピリピリしてたりされることが多いと思って構えてはいたんで、あとイケメンは怖いと思ってて私の神話があるんですよ。イケメン怖いからとりあえず走って逃げるって常に言ってるんですけど、なんとなくこうほら作ってらっしゃる世界観とかね、こう偏見かもしれないけどさ、こうなんかあるじゃないですか、私なんかがそんな邪魔しちゃいけないとか思ってたんだけど、なんかこの持ってらっしゃる雰囲気を皆さんに伝えたいですね。ステージ以外でもなんかできそうですね。きっとお仕事もすごいできそう。
これまた今度またね、続きで聞いてみましょう。
これね、パパママ講座みたいなので、うん、オンオフを入れることの講座ってすごいあるんですよ、だけどオンオフを入れないことでフラットに過ごせるよっていうのって、はいはい、やっぱもっと伝えたいですね。
そうですね、うん、
やってみたい、
やってみましょう、
ぜひ、
はい、
うん、
でここまで話しまして、
はい、
実はもうあともうね5分切りました。
はい、なんてことでしょう、はい、ここらに時間出した方がいいね、私たち ね、はい、ね、盛り上がりました ね、
じゃあちょっと一旦ね、30秒ほどちょっとね、はい、一休みいたしましょうか、
はい、はい
はいはい、ではジングルでございます、どうぞ。
わらば研究所、わらば研究所、いやー、たくみたくみたくみ、うんち
なんとも早く、今回もですね、
毎回毎回
あっという間でございますよ。
なんだろう、早かったね、
うん、でも本当今日ためになる話たくさん聞けましたね。
なんかちょっとですね、私ね、いろいろ子育てのこう、ママさんとパパさんとかとお話しする場とか来てください、ぜひ。なんで本当にフラットにいようよっていうのをもっといっぱい伝え、なんか頑張っちゃってるんですよね、今の若いお父さんお母さん特に。
そうですね、
なんかイクメンとかも流行りだしたら、なお気負ってしまって、でちょっときつそうなので、ぜひぜひそういう時にもいらしてください。
こうなんか本当の意味で、本当の意味でですよ、いい加減ですよね。
そうそうそうそうそう、
良い加減で、
はいはいはい、
常にもうそれで保てるっていう、そんな感じがいたしました。
ね、素敵、はい、
ね、
そして歌えるんだよ。
そうです。
適当ですよ、適当。適当に当たっているから適当なんですよ。
ですよね、
適度に当たってるから適当
なんですよ。本当な。
そうそうそう。だから適当がいいんですよ。
いい言葉なんですよ。はい、本当はね、
適当いい言葉なんですよ。
いやー、本当ありがとうございました、今日は。
すごいね。
ね、いや
感動しきりでした、
う
ん。ありがとうございました。
ありがとうございました。アメクさんね、一応この番組ね、最後に夢を持つこと。はい、関してちょっと一言いただいてるんですけども、
はい、
アメクさんにとって夢を持つことって何でしょうか。
はい、夢を持つこと、ですね、夢は持たない方がいいかもしれません。
それもある意味も、ね、それも押し付けになっちゃうもんね。
いや、僕は、はい、ちょっとあれなんですけど、僕は入社の時に、大学卒業して入社の時に、夢って書いて 大人って夢を子供に聞くから最低だっていう論文を書いて見事合格したんですよ僕。でも面接の時に社長とその専務にめっちゃ怒られました。
怒られちゃう。
大人を否定したらダメだみたいな。でも僕採用されました。
あ、まあ、それもまたそれで
チャレンジ精神旺盛な会社で
面白い。でもまあそれぐらいやっぱぶっ飛んでるから。
ぶっ飛んでる言わないの。
ぶっ飛んでる。
でも今日そう言うと思った。
いやすごいな。
夢がないことが夢かもしれないじゃん。
あ、そうです、ね、
それもね、あの最初目的があったはずだったんだけど、それは、
まあ、そうね。なんかさ夢をさ大人が子供に聞くのってさ、うんうん、もう確定みたく聞いてくるでしょ。 それが嫌ですよね。そういう意味ではないってことが、うん、夢が夢であり続けられる理由かも。そ
う
そ
う、ね、常に人を幸せにとか自分が楽しくっていうのでも夢でいいじゃないですか、
は
い、
そうだそうだ。
いろんな変化があっていいじゃないですか。
なるほど。
いやも
うありがとうございました。
面白かったです。
いやまたこれからもね、はい、ミスターチルドレンさん、それではまたアメクさんの、ね、夢、ね、夢という形のない夢をまたこれから続きますということで、
はい
ね、これアメクさんね、ミスターチルドレンさんはこれ、はい、フェイスブックとかでもやってるんですね、はい、
ミスターって伸ばすんですけど、ミスターチルドレン
で検索で、はい、皆さんそれまたねツイッターなどでもね、はい、ハッシュタグで探してみるといろんな動画見れますので、はいはい、ぜひチェックしてみてくださいね、はいはい、本当時間いっぱいでございますよ。アメクさん今日本当にもういろんなお話ありがとうございました。
いえこちらこそありがとうござい
ました。はい、ではオラバー研究所、時間いっぱいでございます。この放送は、おけいどり純駆動から歩いて30歩、おそばの大福の提供でお送りいたしました。担当私ケイシー高飛車と、そして
はい子育てアドバイザーホーリーでした。
はい、そしてアメクさん今日本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。